ラジオポアロは第424回配信分よりラジオポアロ別館として YouTube でもお聞きいただけるようになりました。別館では番組でご紹介している楽曲もお楽しみいただけます。今後とも本館別館ともにどうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。松戸ラジオポアロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポアロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポアロとはフランス語でネギのこと。松戸といえば矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。すっかり秋。パーソナリティの上条英子です。そして
暑かったり寒かったり寒かったり寒かったり、はい、はっちゃんです
の同級生コンビでお送りいたします。何地余りとかそんな感じ
寒い、いや寒いなと思って
そうね、もうまあ今日もねまたリモートなんですけれども、なんか全然、はい、なんか残暑がどっか行ったっていうか、突然9月入ったと思ったら急に寒くてびっくりしたのと同時に虫の音がすごい。
ああ虫ね、そうよく聞こえる。
もう涼しくなった日の夜の虫すごかったのね、うん、もうめっちゃ鳴いてて、うん、もううるさいっていうぐらい鳴いてて、うん、いやこんなに急にセミからコオロギスズムシに変わるもの、うん、って思ったんだけど、ね、いやでもちょっと聞いててね、あまりにも大合唱だったからちょっと録音したりとかしてみましたけれども、最近ですね、うん、ツイッターでちょっと今話題になっている、はい、面白い公式があって、はい、コオロギが鳴く回数で気温が分かるって本当っていうね、そういう記事がちょっと話題になってます
本当かな、
そうすごい面白くて、これが9分のカッコ X プラス8閉じカッコかける5イコール気温です。言葉で言うと、そう言葉で言うとさっぱり分からないんですけれども、
はい、
これ何かっていうと、結局ねそこのね、あの X のところにコオロギが鳴いた回数を入れるんですね。でそれで、うん、例えば15秒間にコオロギが28回鳴けば、括弧28プラス8かける5割る9イコール20で気温は20度ということになるらしいです。
うん、うん、
こんな鳴き声をねだから体で感じ、それこそ鳴島さんがいつも言ってるカマキリの卵は上か下かじゃないけど、はいはいはい、どっちにあったら雪が多いとかね、下の方にあると雪が少なくて、うん、上の方にあると雪が多いとか言いますけど、言うってことを教わったんですけれども、それみたいな感じだから、コオロギの鳴いた数がそこに入るというと20度だということでね、コオロギちゃんもだから自分の体で温度を感じて鳴く回数を決めてんのねみたいな、びっくりしました。そんなことがあるんですね。
すごいね、それ考えた人がすごい
それをねだから数えて公式にした人すごいと思って ね、だからそのこの記事がちょっとね話題になっていたので、ちょっと面白いとかって思ったんですけども、まあね、そういうことを考えながら音を聞いてればうるさいとも思わないでしょうけど、この間本当ね、うちのベランダの多分中にいたんですね、きっとベランダの中にいて、どこにいたか分かんないんだけど、ものすごい大音量だったんで、あまりにもびっくりしましたけどね、うん、はい、でもこれもねそんなに長く続かないですよね、うん、もう本当に寒くなっちゃうとね、虫の音もしなくなりますので、はい、まあそんなね突然のまあこう秋の訪れなんですけども、何もせずまた秋が来たというか、もうだってね、うん、2021年もう後半ですよ
ね、え、うん、緊急事態宣言もなんか伸びるって噂だし、は
い、伸びてしまいました。
もう何もできない
何もできません、ね、はい、なのでまた相変わらずじっとしてるしかないんですけれども、うん、青天を衝けがまた再開いたします。はい、 NHK 大河ドラマ、うん、ずっとオリンピックパラリンピックで、ほとんどお休みだったんですね、この 1ヶ月半ぐらいですけども、うん、お休みだったんですが、また再開しますんでね、ぜひ皆さん見てくださいね。
パリから帰ってきて、はい、今の、ね、近代社会を、ね、作り上げた、うん、はい、渋沢さんの話です。
です、はい、はい、なりますんでぜひご覧ください。 そしてですね、最近まあ皆さんこれもテレビとかね、いろんなメディアで話題になっていますけれども、生理の貧困っていう言葉を聞いたことがある方多いかなと思います。これまあどういうことかっていうと、まあいろいろまあこの辺、このあたりのコロナ禍も含めてなんですけれども、コロナ禍でやっぱりこの生理用のね、サニタリー用品が買えなくなってしまったりとか、買うのが大変だったりするという方々への救済策をみんなで考えようじゃないかっていうね、いろいろなタレントさんが YouTube で発信したりとかいろいろしてるんですけれども、いやね、松戸の来てみて松戸10階のフードコートでは、なんとトイレ個室内に無料でサニタリー用品を完備しているという記事が出てたので、私すごいなと思いまして、で10階西側女子トイレの全個室内に誰でも無料で利用できるサニタリー用品オイテルを設置しました。利用方法はとっても簡単ですので、ぜひご活用くださいということで、こちらね、広告を入れることによって無料で皆さんに提供しているということらしいんですね。これね、すごくいいことだなと思いまして、はい。で、まあ生理って、まあ、みんなありますし、女性はね、妙齢の女性はみんなあるものです。で、
はい、
まあ誰でもね、女性だったら経験することなのに、割と困るってことは、この貧困以外にも、例えば急に生理になりました、困りましたっていうこともあったと思うし、で近くにお店がなくて、まあお店に行けるような状況でもないっていう時に、これってどこにでもあれば非常にこれいいことじゃないですか。特に無料でね、そうなるとやっぱりその貧困で買えなくなっているっていう方にもいいですし、あとはちょっと急なことで困ってしまってるっていう方にもとても助かることだと思うんですね。で今思えば、私は女子校なんですよ、高校ね、はい、女子校なのにね、はい、学校に普通になかったのは何って逆に思うだってね、いいじゃんね、置いといてくれてもってね、今逆に思ったりなんかするんですけど、わざわざ友達に持ってないか聞いてみたりとか、保健室にね行ったりして、くださいって言いに行けばなんとかあったかもしれないですけど、
なんか借りたりとかしたことあるね、
ね、だからロッカーにバーンとでかいの置いといたという時もありましたけれど、これってでもよくよく考えたら本当に学校女子校なんだから特にあってもよかったのに、ね、なんて思うんですよ。
でも今の女子校はそうなんだ
ろうね。どうなんだろうね、ちょっとその辺まだ調べてないし、ね、リサーチもしないんだけども、なのでこういう無料で使えるっていうものは、駅とか公共施設とか学校とか、まああとこの来てみて松戸みたいなショッピングセンターなんかに全てに対応してもらってたらいいのになぁなんて思ったんですよ、うん、でまあいろいろね、問題のある場合もあるかもしれないです。ごっそり持ってっちゃう人がいるとかね、そういうことが起きちゃうかもしれないけど、これも逆にどこにでもできればどこにでもあるので、ごっそり持っていく人も減っていくんじゃないかと思うんですね。
そうだね、
うん、だからこれをだから特別なこととかそういうふうに思わず誰でも使えるようにしておいていただければ、これはいいことだななんて思いました、
ね、
うん、でそういうちゃんと無料で使えるものが置いてあるショッピングモールなどと、そうじゃないところだったらやっぱりあるところに行くと思うんですね。だからお客様がたくさん集まってくるっていう意味も、そこにね集まってくるっていう意味もあるかもしれないので、よかったらね、これを聞いていらっしゃるそういう公共施設ですとか、あとショッピングモールなどね、関わってらっしゃる方にはぜひぜひぜひお願いしたいなと思います。私割と困った記憶があるんですよ、なんか、うん、若い頃ってね、不純だったりしますからね、突然思ってもいない時になんてね、いうのがだから、まあ持ち歩いてはいましたけれども、そうでもなくても不意にっていうこともあるんでね、なんでぜひぜひ皆さん、これ聞いてらっしゃる方々、もしね考える余地がありましたらぜひお願いしたいななんて思いました。はい、でそんな来てみて松戸なんですけれども、はい、以前私どもでご紹介した観光協会が推奨しておりますプリンス徳川カフェ関連商品ということで、いろんなお店がプリンス徳川カフェを使ったお菓子とかそういったものを出してますよっていうご紹介をしたと思うんですけど、こちらの来てみて松戸の10階ね、今ご紹介した10階のフードコートなんですけれども、こちらねプリンス徳川カフェを使用したスイーツの販売を始めましたということで、第1弾はコーヒーゼリー、そしてテイクアウトにもぴったりなコーヒーゼリードリンク だそうです。甘さ控えめでコーヒーのお味を楽しめる商品です。シンガポールフードガーデンにて好評発売中ということなんですけど、コーヒーゼリーは280円、コーヒーゼリードリンクは350円です。なんかねすごい美味しそうです。なんかクリームたっぷり、
ねうん、これ食べたいし飲みたい、
うん、
なんかコーヒー好きにはたまらない。
本当にね上がふわっとクリームでね、うん、美味しそうです。しかもお値段もとってもリーズナブルな感じになっています、うん、でリーズナブルなのにさらに、
うん、
こちらね途上歴史館入館券の半券をお持ちいただくとお会計より 10% オフだそうですよ。
素晴らしい企画です ね、はい、
ねこの機会にぜひ途上歴史館の方へも足を運んでみてはいかがでしょうかということなんですね、うんまあ、ねその徳川のね秋田県ゆかりのコーヒーですから味わいながら思いを馳せながら、うんまあ、晴天をつけも見たりなんかしながら東条歴史館に行ってみるというのはなかなかだと思いますよ、うんはい
なのでね、いい企画じゃないですか。
本当にね、うん、素敵な企画だと思います。で建物もね素敵な東条歴史館で趣のある写真撮れますので映えますよ、はいうん、こちらテイクアウトで持ってってねちょっとこうバッグに写したりなんかしてはいなんてものもありますので、うん、よかったらぜひね来てみて松戸10階シンガポールフードガーデンでこちらコーヒーゼリーとコーヒーゼリードリンクもしよろしければ皆さんお試しくださいね。本当に美味しそうね。はい続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います、松戸経済新聞ニュースのコーナーこちら今回の話題ははい松戸の観光梨園で梨もぎ豊水、新高など9月20日頃までという記事です。松戸市の農園野口農園にて8月20日梨もぎの受け入れを始めました。父の代に梨園を始めて7、80年ほどですと話される同農園代表の野口さんは妻の美奈さんと農園を経営されています。自家所有の農地と親族から借り受けた農地合わせて約 2.3 ヘクタールのうちおよそ2ヘクタールで梨を生産しています。直売と地方発送受け入れた梨もぎで生産量のほぼすべてを売り切っています。梨と合わせ栗とキウイフルーツも生産しています。シーズンの始まり7月下旬からに収穫できる香水の時期が終わり現在は豊水と秋月9月上旬以降は香りと新高が収穫時期を迎えます。梨もぎの受け入れは9月20日頃までを予定しています。入園は無料で収穫した梨を 1kg 750円で購入してもらいます。野口さんは今シーズンは生育期に天気が良くて気温も高かったため梨の出来がとても良かったです。ぜひ農園に来て味わってほしいですとアピールされています。野口さんの次男直樹さんも近く就農する予定です。直樹さんは農家以外の世界も知ろうと思い就職したがいずれ後を継ぐつもりでいましたと話されています。野口さんは息子が就農したら以前から手掛けたいと思っていたブドウの生産を一緒に始めたいと意気込んでいます。開園時間は9時から17時とのことです。はい豊水香り新高ですね、
すごい、
うんどんどんなんて言うんでしょうね、私の感覚だと大きくなっていくんでしょうね梨の種類の ね、
うんうんうん、
香水とかねちょっとこう小ぶりなんですけど、うん、香水豊水香り新高って新高になるともう本当なんて言ったらいいの、ね、あれハンドボールぐらいっていうのそこまでないか私よく赤ちゃんの頭ぐらいとかやってたんですけども本当に大きなねみずみずしい梨がねまた10月は楽しめますの10月まではね楽しめますので、うんぜひ皆さんよかったら梨もぎ行ってみてください。で梨ってでも本当にねあの料理にも使えるしでもみずみずしいし美味しいよね。なんかもうあのなんか昔当たり前のように梨って松戸に住んでると食べられたから
普通に食べ て、
ねうん、あんまりそんなにありがたがなかったんだけど今思うとねこんな美味しい梨がいつでも食べられるなんて松戸ってすごいなって思ったりしてます、
ねはいねあのね、キムチに梨すり込んで入れたり、
あ、そうそうそう、うん、キムチもね、そう、私あと、うん、いろいろお肉なんかもあの酵素の関係で ね柔らかくなったりとかもしますんでね、うん、ぜひ皆さん梨、ね、美味しい梨をぜひね、うん、はい、あの楽しんでいただけたらと思います。以上松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。そしてですね、 今日はねすごい記事を見つけちゃったんでちょっとご紹介しようと思うんですけども、まあ、今ねあの相変わらず、まあ、コロナ猛威を振るっております。新しいデルタ株なんかもね話題になっててちょっとね換気もたくさんして
デルタ株がね、うん、今すごいからね。
そうですね、うん、あの感染力も強いということで ねみんな強い、うん、注意をしなきゃいけないんですけれども、なんと光でコロナ治療が可能かもっていう話なんですよ。光でコロナ治療、LED を照らしたらデルタ株が 99.9% 消えたんですって、っていう記事。
そんな医者いらずじゃないですか、そしたら。
でね、これね、記事を読むと、まあ、光を照らす方法で新型コロナウイルス感染症を治療する治療法が開発中だと、米経済誌フォーブスが報じたってことなんですね。で、フォーブスによると、でアメリカノースカロライナ州の医療機器メーカーのエミットバイオが発光ダイオード LED ですねの光で人の気道の組織にあるデルタ株を 99.9% 除去したと発表しましたと、ね、で30、うん、で信じられないという言葉もたくさん出てるんだけども、31人を対象に呼吸器細胞の、あの呼吸器の細胞を3日間LED の光を5分ずつ1日2回照らしたところ全て消えたんですって。なのでこれはなんか嬉しいニュースですよ。で鼻とか、ね、喉の奥に LED の光を当てたらウイルスを殺して免疫反応を促進するってことなので、特に軽症患者には効果的なんですって。だったらこの LED の棒を照らせば治るっていう日が来るかもしれないんですよ。すごい楽しみ。うん、でやっぱりね、ワクチンがいくらあの、ね、あのみんな打てるようになってても、いやなったら治す薬がまだねあのちゃんとないっていうか、うん、薬局で気軽に買えるっていうのもないので、これあったらね、一つ持ってたらただいま手洗いうがい LED みたいな感じでさ、ピャーっと照らして治っちゃうかもしれないんですよ。皆さん楽しみですよね、なんかこういう明るいニュース言いたくてね、ちょっと嬉しいじゃないですか。でこれね、うん、光だったらそんなに何ていう の害もねなさそうな感じするし、うんうん、熱くならないでしょ LED って。しかもだから持っててもね、うん、なんかあんまり劣化とかもしなさそうだしね、長く使えるしみたいな、
うん、
ね、楽しみにしましょう。
大丈夫かな、しかも
信じないねそう、なかなかねこういうのって本当って思っちゃうけど、いやこれが本当であってほしいなという気持ちを込めてね、ご紹介しましたんで、皆さんそうなった暁にはみんなで鼻の穴と喉の奥照らしましょう。はい、ね、
はい、
はい、続きまして簡単クッキングのコーナー、パチパチパチパチに参りたいと思います。
はい、
この簡単クッキングのコーナーは私たちがいつも聞いている配信スナックかんこどり木曜担当そば職人でもあるちゃんいちさんの、お通しクッキングに勝手に連動してコラボしてたんですけども、ちゃんいちさんがラジオポアロで紹介したものも作ってくれるようになって、本当にコラボになってきて嬉しいコーナーです、はい、
はい。
ということでね、先週ご紹介した生かぼちゃのサラダの紹介を私したんですけれども、うん、でちゃんいちさんはかぼちゃの料理をちゃんと用意されていて、その他に、うん、ちょっとポアロで言ってたから作ってみようって言って作ってくださったんですよ。ありがとうございます、うん、本当に、まあ、なんか自分がねご紹介したものがちゃんとそうやって作っていただけて本当に嬉しいなと思うんですけれども、でちゃんいちさんがご用意されていたのは生かぼちゃのサラダはちょっと添え物として、かぼちゃのキーマカレー風煮込みというのをご紹介されていました。これまたねめちゃくちゃ美味しそうだったんですよ。で、うん、かぼちゃってほらそぼろ煮ってするじゃないですか、和風のあれをね、はいはい、あれをだからキーマカレーみたいな感じにするとなると、うん、これおかずにもなるしね、おつまみにもなるしいいなと思って、で、まあ、簡単にちょっとねあの作り方あのツイッターにも夜間飛行のツイッターにも上がってますが紹介したいと思います。かぼちゃのキーマカレー風煮込みはまずかぼちゃの水煮を作ります。そしてフライパンでニンニク、生姜、玉ねぎを炒め、しんなりしたらひき肉を加え、さらに炒めます。ひき肉の色が変わったら、角切りのトマト、水にしたかぼちゃを加え、温まったらお好みのカレールーで味付けて完成ということで、簡単なんですよ。うん、すごい美味しそうでした。で、まあ、カレールーがあると普通カレーにしかしないけど、こうやってね煮込みに使うといろんな料理のレパートリーも広がりますからね。いや私もこちらもまた 挑戦してみようかなと思っております。はい。そして本日私のご紹介する簡単クッキング、
はい、
とっても簡単です。はい、お急ぎトースト以上。これね、何かっていうと、まあ、あの朝ね忙しい時にピャッと作れて、うん、意外と美味しく食べれますよっていうもので、まあ、皆さんやってらっしゃるかもしれないんだけど、私がちょっと最近これをやってるとめちゃめちゃ時間も短縮できていいなと思ったんでご紹介します。で、用意するもの、卵1個、はい、バターで、マヨネーズ。これ適量なんですけど、バターはまあ 10g ぐらい。マヨネーズはね、小さじ1杯ぐらいでいいです。そして塩コショウを適宜ですね。で、あと、パンです。で、私は、パンこれ食パンでいいと思うんですけども、私はですね、低糖質パンを使っています。で、はい、低糖質パンだと、1枚だいたい 6g ぐらいの糖質で済むんですね。で、卵もバターもマヨネーズも糖質はほぼないので、1枚食べてお腹いっぱいになって糖質約 7g 弱ぐらいだと思います。なので非常にヘルシーで、糖質 7g って言われても皆さんピンとこないかもしれないんですけど、ちくわが1本 3.5g です。
うん、
だからちくわ2本分ぐらいと思ってくれればいいです。で、普通の食パンは1枚 30g ぐらいです、糖質ね。で、それを食べて糖質が多いってことはないんですけども、私はたまたま低糖質パンを使ってるんですが、これすごい簡単で、まずテフロン加工のフライパンの小さめを一つ用意します。で、そこに今言った材料を全部投入します。卵、バター、マヨネーズまで調味料ね、パンを除いた、それを投入し、そのフライパンの中で木の菜箸で混ぜちゃってください。わしゃわしゃわしゃって火はつけない、うん、火はつけないでね、火はつけないままわしゃわしゃわしゃわしゃわしゃって混ぜて、まあ、ちょっと卵焼きを作るぐらいの混ざり方になった時に弱火で火をつけます。そしてそのついた時に生の食パンをペチョッと入れます。で、少し20秒ぐらい浸したら裏返してください。そうすると裏側にもつきます。で、全体的に卵が広がったら、要は平ったい卵焼きの上にパンが乗っかってるみたいな感じになるんですけれども、
あ、はい、
はい。で、それで塩コショウを軽く振ります。で、そのまま弱火で 2,3 分置いてください。で、そうするとフライ返しで裏をちょろっと見ると固まってればスルスルって取れます。そしたらこの裏側がきちんと焼けてたらひっくり返します。で、ひっくり返してまた1分から2分ぐらいかな、出来上がり。これで卵とパンが両方焼けちゃいます。で、いわゆるフレンチトーストみたいな感じの卵液になるんですね。
で、甘くないってことでしょ。
そう、甘みがないので、ね、ここに例えばソーセージとかベーコンボンと乗せたり、
うんうんうん、
私はその片面ひっくり返すときによくシュゼットチーズとかとろけるチーズを乗っけて、うんうん、チーズの表面をベッて焼いちゃうんですね、
うんうんうん、
そうするとちょっとチーズトーストっぽくもなるし、うんうん、割とねそれでいくらでもアレンジが効くんですね。で、うん、これねフレンチトーストっぽく食べたい場合はそこにメープルシロップとかかけてください、うんうん、そうするとねしょっぱ甘くてちょっと美味しいです、それも。はい、なんで朝ちょっと、あ、今日はしょっぱいパン、甘いパン、ちょっとベーコンのパンって思っても、うん、フライパン1個で5分ぐらいあればすぐできちゃうので、
うんうん、
でトースト焼いて卵焼いてとかっていう手間を考えるとめっちゃ簡単ですぐ食べられて時短です、う
ん、
はい、
うん、
というお急ぎトーストのご紹介でございます。
なんでお急ぎなんですね。
そうです、もうダッシュトーストです。朝お腹空いたって起きてすぐ食べれますんでね、
うんうん、
はい、よかったらね、皆さん試してみていただけたらなと思います。で、いつもね、ご紹介するその、ちゃんいちさん、ケンちゃんって言うんですけども、うん、
はい、
西荻窪のクラマというお蕎麦屋さんで蕎麦職人をされています。で、西荻といえばですね、私ね、結構ちょっとゆかりがありまして、私の友達がですね、うん、90年代の終わりから、人気の手作りアイス屋さんをやってたんですよ。西荻で20年ぐらい。
駅近く、
うん、近くで、うん、おそらく西荻の方みんなご存知だと思うんですけど、ボボリっていうねアイスクリーム屋さんをやってまして、まあ、最近ちょっと連絡取ってないんですけど、ちょっと前に閉店してまた新しいことされてるんですけどね、友達は。でも西荻って聞くといつもねそのことを思い出してたのを言おうと思っててずっと言わなくてそれで今言ってみました。はい、だからクラマっていうねお蕎麦屋さんです、ケンちゃんがいるとこはね。私も一度は行ってみたい。かちゃんは行ったんだよね。
ね、
ほ
んと駅から近い、
はい、
張ってでも行ける。
おかしいそれ表現歩いて行って別に、 ね、そう、母ちゃんはちょっとね、用事があるとき行ってね、食べてきたということなんで。
美
味しかった。ね、10割そばだってね、おっしゃってましたもんね。
美味しかったですよ。はい。
なので、皆さんもし、西荻窪に行く折がありましたら、鞍馬に行ってください。
はい。
はい。ぜひ食べてみてください。はい、以上、簡単クッキングの、コーナーでした。続きまして、今週の一曲のコーナーに参りたいと思います。今週の一曲のコーナー、こちらはですね、ラジオポアロ本館では楽曲のご説明のみになりますが、YouTube 別館では楽曲もお聞きいただけます。はい、今日の今週の一曲はですね、水越恵子さんで、東京が好きです。はい。で、水越恵子さんは、1970年代にね、デビューされてるんですけど、77年に、8時の空という朝番組ね、ビューティフルサンデーの田中誠二さんと一緒に、で、出られてたんですよ。で、それでデビューされて、そこから、歌手活動をされてるんですけれども、ご自身で作詞作曲もされていて、すごくね、哀愁のある曲をたくさん作ってるっていう私の中でイメージなんですね。で、提供いただいた曲っていうのも歌われてるんですけれども、一番有名なのが一番先に Too Far Away という歌を歌ったのが水越恵子さんで、その後、谷村新司さんなどがカバーされているんですけれども、最初ね、谷村さんが作った歌だと思ったのね。そうじゃなくって別の方が作ってらっしゃって、で水越さんが歌ったのを谷村さんがカバーしてたってことは後で知ったんですけれども、まあ、そちらの曲も有名なんですが、私は秋っていうとね、この水越さんのアルバムってすごい思い出すんですね。秋にもうとても秋なイメージ、秋のイメージの曲の多いアルバムが多くて、で今回はまあ秋でちょっと寂しげな感じなんですけれども、ちょっとこちらを聴いていただこうかなと思います。こちら1979年のリリースですね。聴いてください。水越恵子、東京が好き。ラジオポアロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポアロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポアロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポアロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひチェックしてみてください。 YouTube 別館もオープンしました。ぜひチャンネル登録もお願いいたします。 Facebook ページや Twitter もありますので、ぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。
ラジオポアロ。